マルコ福音書の前回のところでは、イエス様が4人の弟子たちと共にカファルナウムという町に来られ、安息日に街道に入って権威ある新しい教えを教えられた場面が語られていました。そこでイエス様は神の国を告げ、また男から汚れた霊を追い出されました。28節には、こうしてイエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった、そうありました。今日はその続きの箇所になります。29節にはこのようにありました。一行は街道を出るとすぐシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモン、後のペトロですけれども、ここでシモン・アンデレ兄弟の家がカファルナウムという町にあったことが分かります。そしてイエス様はこの安息日に街道を出てすぐに彼らの家に行かれたのです。するとその家ではシモンの姑が熱を出して寝ていたとあります。ここでさらにシモンは結婚していたこと、そして妻とその母も一緒に住んでいたことがわかります。さてイエス様はすぐに熱を出していたシモンの姑のそばに行って癒しを与えてくださいました。31節にはこうあります。イエスがそばに行き手を取って起こされると、熱は引き彼女は一同に仕えた。この短い文章でたくさんの情報が詰まっており、またたくさんの出来事が起こっています。でもここで一番大切なことは、ただイエス様が姑の熱を癒されたということではありません。ここで一番肝心なのは、癒された姑が一同に仕えたというところです。この仕えるという言葉は、奉仕するというディアコネオという言葉です。執事という言葉にも使われている言葉です。ここに彼女が一同に仕えた、イエス様一行に奉仕したとあるのです。そしてまたこの言葉は今回きりのことではなくて、継続を表す言葉、使え続けた、奉仕し続けた、そのように聖書には書かれているのです。つまりここで起こったことは、シモンの姑がただ熱を癒されたということではありません。ここで起こったのは、シモンの姑がイエス様と出会い、イエス様に手を取られ、イエス様に使えるものとなった。一人の女性がここでイエス様に従うものとされた、そのような出来事がここに語られているのです。イエス様に従うもの、イエス様の弟子がここで一人加えられた。さてこの出来事はシモンにとっては思いがけない出来事であったかもしれません。なぜならシモンはイエス様の招きに応えた時に全てを捨てて従ったからです。弟子とされた4人の漁師たちは網を捨て、父を捨て、雇い人を捨て、船を捨ててイエス様の後に従いました。まさに出家というような心持ちだったかもしれません。ところがそうして間もなくイエス様の方からシモンの家に来てくださることになりました。そしてイエス様は 家族とも出会ってくださった、姑とも出会ってくださった、そして姑を癒し、彼女もまたイエス様に従うものとしてくださったのです。さらにはこの後にはシモンの妻もまたイエス様に従うものとされているということが聖書には語られています。コリントの信徒への手紙では、イエス様の十字架と復活の後、ペトロが妻を連れて伝道旅行をしている場面が出てくるのです。確かにシモンはすべてを置いて、すべてを捨ててイエス様に従いました。これまで人生で最も重要だった家族も家も仕事も置いて、イエス様を自分のすべての中心にし、イエス様を自分の人生の主人とし、イエス様についていったのです。でもそれは家族や家や財産や大切なものを決してないがしろにすることや放り出すようなことではありませんでした。イエス様は確かに私たちが他のあらゆる思いを捨てて、ただイエス様のみに従い仕えていくことをお求めになります。私たちの心に、思いに、生活にイエス様が常に中心であることを求められます。でもそうやってイエス様を中心に人生を歩んでいくところに、イエス様は私たちの思いをはるかに超えた豊かな報いを、恵みの実りを必ず与えてくださるお方なのです。イエス様に従うとは、イエス様に私たちの人生の主導権をお渡しするということです。自分にまつわるあらゆることもすべて神様の御手にお委ねするということです。そこにおいてイエス様は私たちに最も必要なものを与え、私たちに最も良いご計画を備え、豊かな恵みのうちに必ず導いてくださるのです。イエス様はすべてを置いて従ってきたシモンの誠に大切なものを心に留め顧みてくださいました。そしてシモンのみならず、妻にも姑にも最も良いものを与えてくださった。シモンの愛する家族をも神の国に招き、救いの恵みを与えてくださったのです。後にマルコの10章29節以下でこのように語られているところがあります。イエスは言われた。よく言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害を受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を100倍受け、来たるべき世では永遠の命を受ける。私たちの人生の歩みにおいても、信仰のためにイエス様を中心とするために、何かを置いたり捨てたり諦めたりすることがあるかもしれません。でもそうして私たちが私自身のすべてをイエス様のものとしたからには、イエス様は私に必要なものすべてを備えてくださり、顧みてくださり、守ってくださる、そしてさらに豊かに与えてくださる、そう私たちは信じてよいのです。さて、そんなシモンの姑の癒しの続き、 32節以下にはこのようにあります。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆身元に連れてきた。町中の人が戸口に集まった。ここには夕方になって日が沈むとあります。ユダヤ人の生活においては日没から新しい一日が始まります。つまりイエス様が安息日に街道で教えられ、その足でシモンの家に行き姑を癒されたのは、まだ日没前の安息日の間の出来事だったのです。そして夕方になって日が沈むとというのは、その安息日が終わって次の新しい日になったということです。人々は街道で新しい権威ある教えを語られ、また悪霊を追い出されたイエス様の評判を聞きつけて、病や悪霊に苦しめられている家族や友や大切な人をすぐにでも癒してほしいと思ったに違いないのです。でも安息日は仕事をしてはならないので、病人を運ぶこともできなかったのです。ですから人々は安息日が終わるのを今か今かと待って、日が沈むとすぐに病人を連れてイエス様のところに駆けつけてきたのです。町中の人が戸口に集まったとあります。シモンの家にはとても入りきらなかったでしょう。そして34節には、イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒してくださったと書かれているのです。ここのイエス様が癒してくださった、この癒すという言葉はセラピオ、後のセラピー、癒すという意味の言葉ですが、この言葉には本来使えるという意味があります。つまりイエス様は大勢の病人に仕えてくださった、そのようにして癒しを与えてくださったと書かれているのです。そして多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかったとあります。ここでもイエス様は神の権威を示し、神のご支配がご自分において打ち立てられることを明らかにされたのです。悪霊の支配を打ち破り、神の恵みの支配をそこに実現させられたのです。そうしてイエス様はこの場面においても神の国、神のご支配の実現を推し進めておられます。何よりこの神の国こそ、神のご支配こそ、イエス様が人々に述べ伝え、また与えようとしておられるものなのです。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様が病の癒しを通して、また悪霊を追い出すことを通して人々に最も与えようとしておられるのは、この神の国、神のご支配、イエス様と共に生きるその恵みなのです。さて、そうこうしてイエス様の癒しの御業は、イエス様が人々に仕えてくださるその業は一晩中続いたのかもしれません。そして35節にはこうありました。朝早く、まだ暗いうちに、イエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。イエス様は癒しの御業をひとたびやめ、人々から離れ、また 弟子たちからも離れて、お一人静かに天の父なる神様に祈っておられたのです。マルコ福音書においてイエス様のお祈りの場面はそう多くは語られていません。ですからここは特にマルコが伝えたかったイエス様の祈りのお姿であると言えます。イエス様は神の権威で多くの人々を癒し、また悪霊を追い出されました。そして人々はそんなイエス様をまだ必死になって求めています。シモンと仲間がイエス様の後を追って見つけると、みんなが探しています、そうイエス様に伝えました。一晩中癒しを待って、まだ順番が来ていない人も大勢いたかもしれません。人々はまだまだ癒してほしい、まだまだ助けてほしい人がいる、だから帰ってきてほしい、そのように願っているのです。さらにルカによる福音書の同じ場面を書いている箇所によれば、そこにおいては、人々は自らがイエス様を探し回って、そして身元に来ると自分たちの元を去らないようにと何とか引き止めようとしたとあるのです。そこまで必死にイエス様をとどまらせようとした。でもそれはそうだと思います。何でも癒せるイエス様がずっと自分たちと一緒にいてくださるなら、これ以上安心なことはないのです。何があってもすぐに病を癒していただける、悪霊が来てもすぐに追い出していただける、こんな方を手放したくない、そんな思いを抱くのは当然のことです。でもこれは一方で、人々はずっとイエス様を自分たちのために自分のところに留めておきたい、イエス様をずっと自分たちのために仕えさせたい、そう願っているということなのです。しかしイエス様は人々の期待に応えるために父なる神様に使わされたのではありません。イエス様は父なる神様の御心にのみ応えていかれます。マルコに描かれているイエス様の祈りの姿は、常にイエス様が神様の御心を尋ね求めながら、父なる神様にご自分がなすべきことを確かめていかれながら、その御心に自分を従わせて、その道を歩んでいこうとしておられる、そのようなお姿なのです。イエス様にとっても、人々の期待に応えて、このカファルナウムという地域のスーパードクターとして歩む方が、人々にも喜ばれるし、イエス様にとってもどれだけ楽なことでしょうか。また癒しを待っている人々を置いていくことも、イエス様にとってはとても心苦しいことだったに違いありません。でもイエス様は目の前のカファルナウムの人々の病を癒すために来られたのではないのです。イエス様は世界中の神様に命を作られたすべての人々の深刻な罪の病を癒し、救うためにこそ来られたのです。イエス様は誠の救い主として、すべての人々の罪を、この私たちの罪を十字架で死んで償うために来られたのです。ですからイエス様は罪のただ中に神の国を打ち立てるために、父なる神様の救いのご計画の実現のために 祈りを持って父なる神様の御心に従い、苦難の十字架の道へと進んで行かれるのです。36節にイエス様は寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたとありました。この寂しいところというのは一章の12節でイエス様が霊によって荒れ野に追いやられたとあった、この荒れ野というのと同じ言葉です。そして荒れ野はサタンの試みを受けるところです。寂しいところで、荒れ野で一人祈っておられるイエス様のお姿、それはイエス様が救い主として孤独な激しい戦いをしておられるお姿です。その戦いのただ中に置かれつつ、しかしイエス様は父なる神様との祈りの中でその御心に従い抜き、サタンの試みに打ち勝たれ、一歩一歩神の国の実現に向かって、十字架の死に向かって歩み出していかれるのです。さて、弟子たちはそのようにして寂しいところで祈っておられるイエス様を見つけました。するとイエス様は弟子たちに向かって言われました。38節、近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。私はそのために出てきたのである。イエス様は言われました。私は時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。この福音を述べ伝え続ける。私はそのために出てきた。そしてそのためにここを出て行く。そう言われたのです。イエス様は本来成し遂げるべきことのために、神の国を告げまた実現するために、カファルナウムを出て父なる神様の御心に従って他の町や村へと出て行かれるのです。でもここで注目したいのは、ここでイエス様は弟子たちに近くの他の町や村へ行こう、みんなで行こう、一緒に行こう、そのようにいざない招くように言われたことです。口語訳聖書ではここの箇所は他の付近の町々にみんなで行って、そこでも教えを述べ伝えよう、そのように訳されていました。イエス様はただ私は行くとおっしゃったのではありません。元のギリシャ語を見てみると、ここは一人称複数形、私たち、つまり私たちは行こう、そうイエス様は弟子たちに言っておられるのです。イエス様はご自分の救いの御業に、神の国の実現に弟子たちを伴って行かれます。弟子たちをご自分と共に歩ませ、ご自分の救いの御業に巻き込んで行かれます。弟子たちはまだ何もできません。そしてまだ何にも分かっていません。でもイエス様が一緒に行こう、みんなで行こう、そう言ってご自分の歩みに弟子たちを伴わせてくださるのです。この直前のイエス様の祈りでは、ご自分の歩みとともにこれから伴わせていく弟子たちの歩みのこともその祈りに覚えられていたに違いありません。そうして弟子たちはイエス様に祈られて イエス様に伴われてイエス様と一緒に出て行きます。そしてこれから行く先々でイエス様の御言葉を繰り返し聞くことになる。またその神のご支配を、イエス様のなされる御業を繰り返し目の当たりにすることになるのです。しかし弟子たちは途中イエス様を裏切り逃げ去り、その関係を否定するようになります。弟子たちは結局十字架に向かわれたイエス様に最後まで伴い従い抜くことができなかったのです。でもイエス様はそんな弟子たちの弱さもご存知です。だから祈られたのです。そしてその弟子たちの弱さも貧しさも失敗も罪もすべてを担って、そのすべてを許すために十字架にかかってくださったのです。そしてイエス様はすべての御業を成し遂げて神の国を打ち立てて十字架の死から復活し、そして弟子たちと再び出会ってくださいました。こうして弟子たちはカファルナウムから始まって十字架復活とそのイエス様の御業を初めから最後まで全て目撃させられたのです。語られたことが全て本当だったと知らされたのです。神の国がまことに来た、自分たちの罪がまさにあの十字架で贖われ、イエス様が自分たちを許してくださり、すべてに打ち勝ってくださり、神と共に生きるものにしてくださった。弟子たちはまことにそのことを理解させられたのです。そして弟子たちはイエス様によって新しくされ、聖霊を受け、イエス様の御業の目撃者として証人として、そこから全世界へ使わされていったのです。私たちは行こう、みんなで行こう、一緒に行こう。カファルナウムの小さな町からイエス様に伴われて出て行った弟子たちは、イエス様の祈りの中で、イエス様の御業の中で、やがて世界の果てまで神の国の福音を、イエス様の救いの知らせをイエス様と共に行って述べ伝えることになったのです。そしてそれはこのような遠い時代の私たちにも確かに伝えられたのです。今日最初から出てきていたシモン・ペトロのことを言えば、彼は復活のイエス様と出会った後、イエス様のことを述べ伝えながら最終的には異国の地ローマにまで行くことになりました。そしてそこでイエス様を宣教するゆえに迫害に遭い殉教したと言われています。イエス様はペトロから離れられることはありませんでした。ペトロがイエス様を裏切り離れたその時でさえも、みんなで行こう、その語りかけと祈りのうちにイエス様は十字架の苦しみにあってどこまでもペトロと共におられました。ペトロはそのことを知ったからこそ、イエス様の復活のあと今度は最後までその御業に従ってゆくものとされたのです。これはペトロの覚悟や根性や固い決意によるものではありませんでした。そんなものはすぐ消し飛んでしまうことをペトロ自身が一番よく知っていたのです。ペトロを支え導き、 イエス様に最後まで従うことを得させたのは、イエス様ご自身による祈りと十字架と復活の恵みなのです。イエスは言われた。よく言っておく。私のため、また福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害を受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を100倍受け、来たるべき世では永遠の命を受ける。みんなで行こう。あのイエス様の御言葉がカファルナウムから他の町や村へ行こうという、あのイエス様の御言葉がまさかローマにまで行こうということになるなんて、ペトロには思いもよらなかったかもしれません。でもイエス様の御言葉は真実です。イエス様がそう言ってくださるなら、イエス様が一緒に行こう、みんなで行こう、そう言ってくださるなら、ペトロもまた私たちもどこまでもイエス様に伴われて行くことができるのです。私たちもまた一人一人イエス様に目を留められ、声をかけられ、私に従いなさいと招かれ、弟子とされました。そして共に従う弟子の群れに、この教会に入れられました。私たちもまたこの聖書に出てくるイエス様一行に加えられたのです。イエス様はそこで私たちに神の国を告げ知らせてくださいます。罪を許し永遠の命を与えてくださいます。癒しを与えてくださいます。御業を目撃させてくださいます。そしてイエス様は、私は宣教すると言われます。他の町や村にも救われるべき人々がいる。だからみんなで行こうと言われるのです。イエス様はその救いの御業に私たちを伴ってくださいます。巻き込んでくださいます。私たちが弱くても貧しくても、歩みがたどたどしくても、イエス様の祈りと恵みによって私たちもまたその御業に仕えさせていただくことができるのです。ペトロが、弟子たちがイエス様の救いを、神様の愛を、神の国の喜びを世界中の人々に明かしし、私たちに述べ伝えてくれたように、今度は私たちがイエス様の証人として、神様の御業の目撃者として、このことを他の町や村へ、家庭へ、学校へ、職場へ、隣人へ告げていくのです。私たちは行こう。みんなで行こう。私たちもまたイエス様の恵みを証しするために、ここからイエス様に伴われて、イエス様と共に出て行くのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちの救いのために、あなたの御心に従い抜かれるイエス様のお姿を覚えます。そして御心に従うことのできない私たちの罪を覚えます。どうかイエス様に仕えていただき、病を癒され、また罪を許された私たちを、どうかイエス様に心から仕えるものとしてください。イエス様を主として、イエス様にすべてを委ねて歩むものとしてください。イエス様の祈りのうちに、イエス様が私たちを伴ってくださり、神の国への道をどこまでも共に歩ませてください。そしてどうか私たちを 救いの目撃者として、恵みの証人として、イエス様の御業に仕えるものとして用いてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。